ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu waニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
レザーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、先進国と発展途上国は実質ゼロ排出に向けた相乗効果を必要としており、2023年の国家予算が新たな歴史を記録。最初のニュースです。バリラハダリアエネルギー鉱物資源大臣は、アジアゼロエミッションコミュニティまたはアゼック加盟国間のエネルギー分野における強固な協力を高く評価しました。火曜日夕方、第2回アゼック国領会議の参加者を歓迎するグラディナで、バリラ大臣は、特に適切な技術と資金を必要とするインドネシアのような発展途上国にとって、実質ゼロ排出目標を達成するための協力の重要性を強調しました。バリラ大臣は8月21日水曜日、エネルギー鉱物資源省のプレスリリースが引用したように、インドネシアのような発展途上国は新しい再生可能エネルギーに大きな可能性を秘めていますが、依然として技術と資金の面での課題に直面していると述べました。バリラ大臣は、それに技術を持っている先進国と可能性はあるものの、優れた技術や十分な資本をまだ持っていない発展途上国の間には相乗効果がなければならないと述べました。第2回アゼック国領会議は、第2回アゼック国領共同声明、新しいアゼックプロジェクトの覚書の発行、アジアゼロエミッションセンターの立ち上げなど、いくつかの重要な成果を生み出す予定です。アゼックメンバーはインドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、フィリピン、カンボジア、ラオス、ブルネイ、オーストラリアで構成されています。次に、2023年の国家予算は基礎的、財政収支黒字を達成するという新たな歴史を記録しました。この成果は2012年以来初めてのことです。これは8月20日火曜日、ジャカルタのスナエンで、2023年の国家予算実施のための責任に関する法律素案での各派の見解に対し、政府が対応した会員本会議で、スリモリアニ・インドラワティ財務大臣が語ったものです。財務大臣は、2023年の中央政府財務報告書は、いくつかの極めて堅調な成果を記録したと説明しました。まず、基礎的財政収支が2012年以来初めてプラスを記録したことです。第2に、この運用報告の黒字も、2015年の発生主義会計導入以来初めて確認されました。第3に、再評価なしの政府または州の資本の増加は、2015年以来初めてです。財務大臣は、この達成の主な要因は、国の歳入が目標を上回ったことと、税収が大幅に伸びたことであると述べました。この成功は、世界的な圧力の中でも、インドネシア経済が回復力があることを示すとともに、賢明な財政運営が誠にプラスの効果をもたらすことを証明しています。 次に観光組織経済大臣兼観光組織経済庁長官のサンディアガ・ウノ氏はインドネシアが山岳観光の楽園になることを期待しています。水曜日の第2回インドネシア山岳観光会議2024の開会スピーチビデオでサンディアガ・ウノ大臣はインドネシアには独特の土地、動物商、文化の多様性を持つ何百もの山があると述べました。登山は様々な分野の観光客に人気と特別なアドベンチャーツーリズムです。インドネシアには美しい山と山岳地帯があるので登山観光の楽園になることを願っています。アチェからパプアにかけてこの国には400以上の山があります。そのうち129個が火山であり、20の山脈が世界の環状火山に含まれており、多様な類植物と独自の文化が存在します。サンディアガ・ウノ大臣は会議参加者に参加部や山岳地帯でグリーンツーリズムを実践するよう要請しました。そして第2回インドネシア山岳観光会議が知識を共有し山岳観光商品の新たな実践を学ぶ機会となることを期待しています。第2回インドネシア山岳観光会議は観光創造経済省がインドネシア山岳ガイド協会と共催し2020年8月21日と22日にウォルソボで開催されました。次にオランダのディック・ショフ首相は8月20日火曜日イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に対し中東の緊張の高まりを抑えるためにガザ地区での停戦の直ちに実施するよう要請しました。スクフ氏はネタニヤフ首相と電話で会談した後 X プラットフォームでネタニヤフ首相と良い会話ができたと述べ、オランダにとってのイスラエルの安全保障の重要性を強調しました。オランダ首相は中東におけるさらなるエスカレーションを防ぐことが急務であると強調し、イスラエルに対し武力と報復の連鎖を断ち切るよう要請しました。ショフ首相はガザでの停戦、人質の解放、そして苦しむガザの人々へのより多くの人道援助の提供について双方が直ちに合意に達することが非常に重要だと述べました。最後のニュースです。在アセアンのロシア大使エフゲニー・ザイガイノフ氏はロシアが東南アジア友好協力条約タックに加盟した形で20周年を迎えると述べました。ザガイノフと氏は8月20日火曜日ジャカルタの在インドネシアとロシア大使公邸で行われた記者会見でロシアの協定加盟はアジア太平洋地域の平和と安定に貢献したと述べました。
This is a comprehensive document. It emphasizes the significant contribution of
この合意書は包括的な文書です。これは国際開発プロセスと ASEAN コミュニティに対するロシアと ASEAN の協力の多大な貢献を強調しています。またロシア連邦のタックへの参加がアジア太平洋地域の平和持続可能性、持続可能な開発への貢献を強化することが根底にあります。ロシアは2004年11月29日ラオスのビエンチャンでの会議でタクに加入しました。東南アジア友好協力条約は1974年2月22日に署名された協定です。この協定は初期の ASEAN 加盟各国の首脳によって署名されました。すなわちフィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイです。この協定は東南アジアにおける平和、友好、武器協力を促進するために創設されました。これでニュースを終わります。
You are my only one.
レスターの皆さんがエココナです。今日はワンダフォルインドネシアがインドネシアフェア2020年を通じて中国のインドネシア共和国を独立する79周年を盛り上げたことについてお伝えします。観光鈴木経済省はインドネシアフェア2024イベントで5つの超優先目的地を宣伝し、中国市場におけるワンダフォルインドネシアブランドの認知度を強化するとともに、8月17日土曜日、中国の北京で開催されるインドネシア共和国独立記念日の79周年の勢いを祝っています。インドネシアのフェア2024は、在北のインドネシア共和国大使館が主催する中国最大のインドネシア製品と文化の向き合いであり、インドネシア共和国独立79周年の祝賀会でもあります。インドネシアの究極のルツボをテーマを通したこの活動では、観光鈴木経済省とワンダフォルインドネシアの共同ブランディングパートナーの一つであるロマアチリインドネシア、またはRIがノキアに参加し、インドネシアのエスニックハーブ製品に関するワークショップ、観光プロモーション資料の配布、情報サービスなどワークショップを開催しました。サンディアゴ・サラフリン・ウの観光鈴木経済大臣は8月19日月曜日ジャカルタでの声明の中で、中国人観光客が2023年の訪問者数787,924人、つまり2022年比365.19% の増加に貢献したと述べました。2020年には訪問者数が増加し、目標の156万3679人に達すると予想されます。公式声明が引用したように、サンディアゴ大臣によると、インドネシアフェア2020年の活動への参加は、中国人外国人観光客のインドネシア訪問増加を促進し、2020年の外国人観光客1430万人の目標達成に貢献すると期待されています。一方、観光鈴木経済省の地域観光マーケティング第一部長ラデンウィスの新度トレスの氏は、この活動への参加は中国人観光客の場でワンダフォルインドネシアと持続可能な観光に対する認識を高めることを目的としていると述べました。ウィスノ氏はまた、インドネシアフェア2020年への参加により、中国のソーシャルメディアプラットフォームクワイショーなどを通じて出展者として参加するインフルエンサーや主要オピニオンリーダーから興味深いメディア報道が生まれることを期待しています。これで外国なお終わります。レスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年8月22日、国民安全保障局が設立されたことから始めます。国民安全保障局はインドネシアの独立後に形成された最初の軍隊でした。国民安全保障局の形成は1945年8月19日のインドネシア独立準備委員会の会議の結果からの変更であり、以前は国軍の形成を計画し、1945年8月23日にスカラノ大統領によって発表されました。この決定は様々な政治的考慮に基づいていました。当時の国民安全保障局のメンバーは、以前に兵法の兵士、オランダ東インド王国陸軍の国道の擁護者などとして軍事教育を受けたインドネシア人の若者です。1945年10月5日の大統領令により、国民安全保障局の任命された司令官は、アラジ・カルタ・ウィナタ氏でした。その後、国民安全保障局は国民保安軍に変更されました。次に2016年8月22日、プルコボ航空612便で事故が発生したことについてです。プルコボ航空612便は2016年8月22日に墜落しました。プルコボ航空612便はアナパからサンクトペテルブルクへの 飛行途中でした。この事故はロシア国境近くのウクライナ東部で発生しました。この事故で160人の乗客全員と飛行機の乗員10人が死亡しました。飛行機は墜落する直前まで飛行中でした。ロシアとウクライナの他にオランダ、ドイツ、フランス、フィンランドからの乗客もいました。最後に、7月22日、国家議会収容令についてです。国家議会収容令は、2019年に世界をより健康な場所にするため、人生と専門知識を捧げた医師をたたえ、ジェニー・チャーリンとリン・オン・ミ、乳がん財団によって創設されました。命と家族を救おうとする議会の献身的な功績をたたえるためにも祝われます。収容議会専門員は、患者のがんを診断するために腫瘍を切除し、生検を行うことを専門とする医師です。国家議会腫瘍では、世界的に有名な腫瘍外科医であるドワイト・カロトン・デリシー博士の誕生日であるため、さらに重要です。彼は1947年8月22日に生まれました。これで今日の歴史を終わります。
Terlalu gelap. Voice of Indonesia.
Nisan no minasan Indonesia kudesu. Kyō wa Kaelha kawa wakai seidai ni kikou hendu taizaku no kakure o shōrei surukoto nitsuite o osutai shimasu. Kankyō ri gyōshō no kikou hendu kanri sokkyoku no Noel Adi Warado Yūchōkan wa 8月20日火曜日、インドネシアにおける気候変動の緩和と適用策の実施を処理しました。同市によると、環境に漁師法はこれらの行為を登録できるよう、国家登録システムを準備する予定だということです。彼はインドネシアの若い世代がネットワークを構築し、気候変動に対する地域社会の活動を支援するために、それを利用できることを望んでいます。気象気候地球物理庁は、環境林業省、エネルギー鉱物資源省、その他の省庁や機関と協力して若者の行動力を結集することに積極的な役割を果たしており、その一つが2020年気候コールフェスティバルです。2020年インドネシア青少年気候コールフェスティバルには、さまざまな地域の青少年グループが気候変動に関する実際の行動に参加し、さまざまな青少年や地域組織と協力して気候変動対策におけるネットワークと連携を強化することが含まれます。この取り組みが地球を救い、気候コールの最前線に立つための気候変動対策の取り組みにおいて、若い世代のイノベーションと協力をさらに促進することが期待されます。一方、ベムカゲのルイコリタカラナワティ省庁は、適用への取り組みと気候変動の悪影響の防止における国民の意識を高めるために、気候情報の知識と理解がさまざまな分野で非常に必要であると述べました。同市によると、気候変動によって引き起こされる悪影響には、緩和と適応策を実行するための世界規模の対応が必要です。したがって、今日の人類最大の課題、すなわち気候変動や気候危機に立ち向かうためには、全ての構成要素の力と行動を結集して協力する努力が必要です。これでインドネシア語を終わります。
Sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikan.
Voice of Indonesia.
Ristanto minasang pasona Indonesia des. Konkai wa higashi jawa shuu no wana wisata sumber biru o gushokai shimasu. Minakami kankou ga osuki na kata ni totte higashi jawa shuu Jonbon Shi ni wa otozureru beki kyoumi bukai mokuteki ga arimasu.ワナウィサタソンバルビルと言います。ワナウィサタソンバルビルを訪れると、川の流れの上で食事やコーヒーを飲むこともできます。ジョンバン市中心部から現地まで出発すると、わずか1時間程度の距離です。この観光名所は、ジョンバン地区のオノサラム地区、オノテルト村にあり、マサリアンジャスモロ山脈の正面にあります。ワナウィサタソンバルビル地区に入場するには5000ルピアから万ルピアまでのチケット代が必要です。この観光地に入ると澄んだ空気と美しく涼しい山の雰囲気を感じることができます。そして長さ約200メートル、駅幅約4メートルの川が流れています。ワナウィサタソンバルビルの魅力はアンジャスモロ山の泉から直接下がれてくる川の上で伝統料理をゆったりと味わいながら楽しめることです。椅子一足に敷き10名様までご利用いただけるテーブル席もございます。山の斜面から勢いよく流れる水が足を癒します。料理自体の値段としては比較的リーズナブルです。地元の美味しい料理を楽しんだ後はワナウィサタソンバルビルの自然の美しさを捉えることを忘れないでください。景色がとても自然で美しいです。川の真ん中で食事をしながら写真や自撮りをしたり、川岸で水遊びをしながら写真を撮ったりすることができます。カラフルな橋やハート型、蝶や大きな手の形になるフォトスポットも多数あります。オノサラムは東ジャワ州ジョンバンにあり、ドリアンの産地として知られています。地元産の美味しいドリアンを楽しめる観光地です。ここにはスイミングプールもあります。プールは一つしかなく広くはありません。しかしひんやりとした爽やかな雰囲気の中で森の中を泳いでいるような感覚を感じることができます。夜を過ごしたい場合は3つのホームステイユニットをレンタルできます。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Layaknya karang yang diempas ombak
リスナーの皆さん、ワラナワニです。今日は2020年ボロブドルマラソンをご紹介します。ランニングスポーツ、特にマラソンが好きな人のために、中部では州政府主催のランニングイベントが12月1日に開催されます。ボロブドルマラソン2024と題されたランニングイベントは、ランオン、マルクイット、走る、マクスレをテーマとしています。中部ジャワ州知事のナナス・ジェナ氏は、ランオン、マルクイットの精神は、走ることだけでなく、決して諦めず、前進し続け、常に最善の服装とする熱意を持ち、毎年恒例のランニングコンテストが経済を成長させ、マガランやチューブジャワの観光部門を改善することも望んでいます。2020年のボロブドルマラソンは、厳格な審査後、国際陸上競技連盟 IAAF の新しい名称であるワールドアスレチックスから ラビルの称号を受け取ったため非常に特別です。評価される側面はアンチドーピング検査の実施、名目賞金額、ランナーの快適性と安全性の標準化から世界陸連が定めた全ての競技規則の遵守に至るまで補助的なものです。世界陸連ではロードランニング競技の分類を4つのカテゴリーに分類しています。ラベルが最も基本的なレベルで、次にエレトラベル、ゴールドラベル、プラチナラベルと続きます。世界陸連のタイトルによりレースは世界陸連のカレンダーに掲載されます。ボロブドルマラソンの実施はより良い方向に改善されるでしょう。ルートはより安全になり、商品はより魅力的になり、背景物管理はより組織化されます。ボロブドルマラソンのルートの安全な状態にするため、ランナーの数は約1万人に制限されます。クララは賞金総額26億ルピアを目指して争うことになります。一方、廃棄物管理については、主催者はルート沿いにゴミ処理を提供し、環境に優しいもの品を使用しました。ランナーが使用したグラスは、駅構内のゴミ箱に捨てなければなりません。ボロブドゥルマラソンではマラソン 42km、ハーフマラソン 21km、10km の3つのレースカテゴリーが開催されます。それとは別に若手選手の再生を支援することを目的としたプログラム、すなわち長者は銀行の若い際の自由形も継続されています。競技会の前にザースワーやザビックスワーなどいくつかの都市でコミュニティと協力して多数のカスルが開催されます。マグラの全てのレーサーへ昼食後、すなわちジャタン、パワーネ銀行を支援するその他のカスルも開催される予定です。リスナーの皆さん、これで終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Rintangan, wow, getaran hati.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はTTDJの曲についてお伝えします。TTDJ は1984年にインドネシアの歌の世界に入り始めました。そのキャリアの中で、彼女はヒット曲を含む多くのアルバムを作曲してきました。そのうちの一つはアルバム「バーサカウブ」です。バーサカウブは1999年にリリースされた TTDJ のアルバムです。このアルバムにはバーサカウブ、Jangan berhenti mencintaiku, takkan ada cinta yang lain.などのヒット曲がいくつか含まれています。バーサカウブという曲は当時大ヒットし、1999年のチンダというタイトルのメロドラマの曲になりました。この曲は言葉でしか表現できない恋人への気持ちを歌ったものです。リスナーの皆さん、これはTTDJバージョンのバーサカウブです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kecewamu, kasih yakinlah hanya aku yang paling mengerti.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。